一度、竹下さんの方に行かせてください。でお願いします。
はい、はい、皆さんおはようございます。去年もそうでしたけども、今年は始まりが遅かったわけですけれども、また去年並みの暑さとなっています。皆さん大丈夫でしょうか。今日の週報にもそのことが触れられていますけれども、本当に、連日35度を超すような暑さになっていますので、ぜひ水分補給は怠らず、くれぐれも そんなに前とは何だろうと思いますが、するんですけど何か大人気で、マイクだけには大人気みたいな感じですけど、はい、ありがとうございます。熱中症にはくれぐれも本当に、お気をつけいただければと思います。さて、この8月、先ほど淳さんの祈り、他でも本当に繰り返されてますけども、8月、私たち特に今週は、日本が平和について考えるとき、考えなければならないとき、一番考えるべきとき、そのように思います。日本に限らず、本来すべての国の人々が、誰しもが平和であること、幸せを願っているはずなんです。にもかかわらず、なぜ人間っていうのは争ってしまうのか、国となっていった時、国と国とでこう戦争、戦いをしてしまうのか、そのことをこう考えていく時に、それは私たちが抱えている、誰しもが抱えている自己中心というものがやっぱり大きく影響しているんじゃないかなとこう思うんですね。私たちは自分の幸せ、自分たちの幸せを願うんです。そのこと自体が悪いとは思いません。でもそこに自分の、あるいは自分たちのがついてくるときに、自分たちの幸せは願ってるんだけども、どこか相手の幸せっていうのは考えていなかったり、自分たちの幸せ、幸いを得ようとするばかり他の幸せを損ねて、あるいは搾取して、時には奪ってまでも自分たちの幸せ、自分たちの豊かさ、それを得て幸せになろうとする、そんな時に私たち戦いというものが起こってくる、戦争というものも起こされてくるように感じます。私たち人間にとって、自分のその幸いというものと、この平和、逆説的には戦争、自分の幸いと戦争、ここの幸いであるということが、実はそういったところに関わってきてるんじゃないかなというふうに感じたんですね。そこで今日は有名な箇所ですけれども、いわゆる三条の説教から選ばせていただいて、ここを皆さんで一緒にこの時味わっていけたらなと、こんなふうに思いました。三条の説教っていうのは、イエス様のガリラヤでの活動初期の頃、その説教をマタイがこうまとめて編集しているものです。ですから一箇所で一回でメッセージしているっていうわけではなくて、ガリラヤのあちこちでどちらかといえば説教しているのをマタイが編集してまとめています。でもおそらくはイエス様がこう繰り返し繰り返し、いろんなところで同じメッセージをこう語ってきた、そのメッセージをまとめているように思われます。その出だしとなる8つの幸いの教えが出てきます。有名な箇所ですけれども、この繰り返されている幸いです、というのは簡単文、幸いなことよ、なんと幸いなことだろう、 今日の詩編講読文詩編84編にも出てきているかと思います。なんと幸いなことでしょう。実はこれは詩編全体に、散らばっている言葉でして、実は詩編1編も1編1節から最初から幸いなことよ、そういう言葉で始まっているんですね。どちらもですね、ヘブル語ではアッシュレーという言葉、同じ言葉が使われています。同じようにですね、イエス様もアッシュレー、幸いなことよ、なんと幸いなことなんだろう、そんな風に、語りかけながら人々に幸いというものを伝えようとしている。でもそれは単に詩、詩ではなくて、その私たちの心にですね、幸いというものを吹き込んでいくかのように、聞こえてきます。イエス様が幸いだってこうおっしゃられると、それだけでなんとなく私たちの気分的にですよ、幸いな気分に、なってくる部分もあるかと思うんですね。その感覚も実に大事なんだと思います。幸いというのは頭で、知識として理解することではなくて心で感じていくことだと思うんですね。ですがよくよくその一つ一つをこう見ていくと、私たちが普通一般的に考える幸いとは違った観点というか、実は全く異なっている部分もあるように思います。中にはですね、悲しむものですとか、あるいはまして迫害だとかなんて言われると、決して私たち普通一般的な普通の感覚としてそれが幸いだなんていうふうには思わないわけですよね。むしろ私たちはそれは不幸だというふうに感じてしまうところだと思います。私たちが普通に一般的な感覚で幸いといえば、貧しいよりはそれは豊かさを求めるでしょうし、悲しみなんていうことはない方がいい、そういうふうに考える、それが幸いだと思うんです。しかしここで私たちが普通に考える幸いと、この世の一般的に考える幸いとは異なる幸い、あるいは私たちが幸いだと思えない、むしろ不幸だと思ってしまっているようなところに幸いというものを主イエスが与えようとしている、吹き込もうとしている、投げかけようとしている、そんな部分ではないかなと思います。まずはそんなイエス様が与えようとしている幸いというのを私たち、これ結構なかなか深い、文章は単純シンプルなんですけど、実は深いところでして、全てを語り尽くすことはちょっと難しいんですけども、時間許す限りで、ちょっと味わっていきたいなと思うんですけども、5章3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。心とこう訳されていますけども、原文の方では霊、心、魂、霊の霊ですね、心のずっともっと 根底にある私たちの霊です。霊という言葉が使われています。なんと幸いなことなんだろう、霊において貧しい人たち。私たちは本質的に実は皆決して霊的に豊かなものではないはずなんです。クリスチャンといえども罪ある私たちというのは皆霊的に貧しいものなんですよね。自己中心で罪があって、そして愛にも限られたような存在です。今は神様からの恵みをいただくことで、多少なりともこう豊かになってきているかもしれませんけれども、でももしその神様からの恵みが断たれてしまったとしたならば、私たちは霊的にもう極貧状態に陥るわけです。単に 霊の貧しい者たちがイコール全て幸いだと言っているわけではないんです。しかしその霊の貧しさ、自分の貧しさを自覚するからこそ、私たちは神様にこう祈り求めていくことになるわけです。そんな霊の貧しさをちゃんと自覚している者たちは、 なんと幸いなことなんだろう。天の御国、神の御国はその人のもの、その人のためにある、その人に与えられていくのである。ここは現在形です。今もなお与えられている。それが今だけではなく永遠に与えられていく、将来に向かって与えられていく、そんなニュアンスがある。それはもちろんイエス様が与えてくださるわけです。しかもここの天というのは複数形なんですね。実は天国という天の御国という時、一箇所の将来行く遠い天、遠いというのが天国を指しているわけではないんです。複数形なんです。もろもろの天の支配は、全天全宇宙の支配は、宇宙だけではなくて実はこの地上も含めて全天全地の神の支配は、神の国はこの人たちのものである、霊の貧しい者たちのものである、そのためにある、そうイエス様はここで宣言しているわけです。実にこの世、この地球上も今はこう人間がこう好き勝手にある意味だって、国として 国と国をこう築き上げてこう争い合っているかもしれませんけれども、本来であればここも神の国、日本もアメリカも中国も台湾も韓国も、今ちょっと思いつくだけ言ってみましたけど、そういった全ての国が実はバラバラではなくて神の国、聖書の言葉で言えばユダヤ人もなくギリシャ人もなくって出てきますよね。みんな神の国民、神の家族なんですという言葉が出てきますけども、本来は一つの神の国であるはずなんです。私たちは今現実としてはそれは国と国で分かれているかもしれないんですけども、イエス・キリストを信じるときにこの世にありながらも今すでに一つの神の国の一員としてこう迎えられ、その神の支配、神様の大きな御手の中に今もうすでに入れられているわけです。次の4節、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。ここは本当に、一瞬不思議だと思います。悲しむ者、悲しんでいる人がどうして幸いだと言えるんだろうか。先ほど震災の東北の話も出ましたけども、本当に東北に行かせてもらって、今でこそコミュニケーションも取れてまたちょっと違ってきてる面もあるんですけども、本当に、最初当時それも3年4年ぐらいまでは本当に家を失い家族も失い、深い悲しみを負った人たち、実は今もなお いらっしゃることはいらっしゃるんです。そういう人たちに向かってとてもとても私なんかが悲しむものは幸いだなっていうものなら発達しもんなんです。本当に逆に深くそれを傷つけてしまう、そういう言葉だと思うんです。でもイエス様はこう語るわけです。悲しむ者は幸いだよ、慰めが与えられていくよ、これはまさにイエス様だから言える言葉なんだろうなというふうに思うわけです。人の弱さを知って悲しみを負い、自らも痛みや苦しみを負って十字架までをも背負っていく、そんなイエス様、もちろんこれを語った時にはまだ十字架を背負っているわけではないんですけれども、その性格性質っていうものはもうイエス様十分に持ち合わせているわけですよね。それがまた伝わっているわけです。そのイエス様が語るから語れる言葉なんだと思います。私たちの人生にもたびたびいろんな悲しみの出来事は起こってきます。それは自分自身の身に起こることばかりではなく、例えば愛する者の死、悲しい事件も世の中社会では起こってきます。戦争も実はその一つかもしれません。その惨劇、や、被害、そうしたそれを起こす人の罪、ばかりではなく、自分自身にもそうした罪、が ある罪を抱えている、そんな自分自身の罪を見てちゃんと悲しむべきものを悲しむ、悲しめる心を持っている、これも実は本来私たちに大切なこと、実は幸いなことであるわけです。ところがこうした実際に悲しみに遭ってしまったとき、私たちの心はただただそこに、感情にとらわれてしまい、打ちひしがれてしまうことがあります。でもイエス様はそこに幸い、アシュレイを吹き込んでいくわけです。悲しむものは幸いだ、慰めが与えられていくから、私が慰めを、そう語りかけていくわけです。続く五節っていうのには柔和なものっていうものが出てきます。柔和なものは幸いである、これは確かにこうなんか幸いのような気がしますよね。でもこの時実は私自身はそう思ったんですけど、私たちの頭の中では、もしかするとこう自分の周りの人たちが柔和であることをイメージして、自分が優しくされることを想像しながら柔和な者たちは幸いだってイメージしちゃってないかなって私は思ったんです。でもイエス様は柔和な者自身、その人自身が幸いだとこう語っているわけです。新改訳聖書の中を見ますと、その柔和っていうところにアスタリスクっていうかコミみたいな印がついていて、下のところにへりくだるというふうにも書いてあります。この柔和っていうことは、これヘブル語的な理解なんですけども、単に心優しく、心優しいっていう意味合いだけではなくて、へりくだる、謙虚である、そういった意味合いが含まれています。人の悩みを聞き、時には人のわがまま、それこそ自己中心から来る不満の声にも耳を傾けながら、じーっと辛抱強く神に祈り、神の助け、神の時を待つ、これが聖書の言う柔和という意味です。聖書学者、昭和の聖書学者塚本トラジっていう人がいまして、岩波新書かな、それからもこう本や聖書の翻訳が出されていたりするんですけども、この塚本トラジという聖書学者はこんな風に訳しているんですね。ああ幸いだ、踏みつけられてじっと我慢している人たち、約束の地を受け継ぐのは彼らなんだから。ですると、これ私自身もそうですけど、イメージしていた柔和とは全く違ってくるかもしれません。実は先週私たちの夫婦の間でもこの御言葉がすごく話題というかヒットしていたんですけれども、こう誰かからあれやこれやとこう言われた時に、でもこう反論せず言い返すわけでもなく、ただそこを分かってもらうまでこうじっと耐える、その柔和であるということは時に実は苦しかったり辛かったりするんですよね。私の方はどちらかといえばですね、こう耐えきれすぐ耐えきれなくなってこう憤慨してしまう、実際そういうこともあるわけですけれども、その点しずさんの方がですね、同じ辛さがあったとしてもそこで辛抱強く粘り強い方なのかもしれない。辛いものは辛いんです。辛い時は落ち込んでたりもするんです。でもそこからこう粘り強くじっと耐えるんですよね。本当に心優しくあるっていう時には単なる優しさだけではなくて、そうした辛抱強さ、忍耐強さも必要になってきます。そんな踏みつけられてもじっと我慢している柔和な人たちは幸いだ、彼らこそが約束の地、神の国の地を受け継ごう、こう語られています。 旧約聖書で柔和の人の代表的な人物といえば、こうすぐに不満を言うイスラエルの民をエジプトから導き出したモーセ、モーセはあの他の誰よりも謙虚な人であったって新海訳では訳されていますけども、他の訳見るとここが柔和な人という表現が使われ、同じ言葉なんです、が使われています。でもそのモーセでさえもメリバの泉っていうところに来た時は、民たちのいいもうそのわがままぶりにいい加減腹が立って怒ってしまうんですね、それをあのモーセは咎められてしまうわけですけども、今度は新約聖書で、この心優しく柔和でへりくだってるといえば誰でしょうか。それはやっぱりこうイエス様となってくるわけです。この、柔和と、先週林先生のメッセージで出てきたと思います、私は心優しくへりくだっているから。この心優しくと柔和は同じ言葉です。 でも心優しくだけだとへりくだるっていう部分が出てこないので、ギリシャ語でおそらく心優しくへりくだっているからっていう言葉になったのかなという、そういうふうに訳したのかなというふうにも思います。そのじっと耐える、神の前に祈りじっと耐える、そのようなへりくだり、この言葉にはそれが含まれています。罵られても罵り返さず、十字架に釘打たれても父よ彼らを許してくださいと祈る、それがこの柔和であるわけです。その柔和な生き方をしているのはまずイエス様自身だということが分かります。そしてイエス様は私たちのためにも、十字架を耐え忍んでくださったわけです。順番は前後しちゃうんですけど、一節飛ばした七節の方を先に見たいと思います。憐れみ深いものというのも同じだと思います。憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。まず誰よりもイエス様こそが憐れみ深いわけですよね。まず先にイエス様が私たちを憐れんでくださった。憐れみというのは神の愛の中核です。この私、決して柔和とは言えない、辛抱できない、心の貧しい私のことでさえもイエス様は憐れんでくださっている、そんな神の憐れみを知るからこそ、私たちも人を憐れもうとする、その憐れみを神からいただこうとする、神の愛が先、私たちの行い愛は後から出てくるものです。それが前後の6節や8節で表されている幸いかと思います。義に植え替えているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。義に植え替えているっていう状態を考えると、周りにもそういう義はありません、まして自分自身にもそういった義はない、そういう状態です。欠乏しているんです、植え替えている。でもその義を求めて神に求めるもの、飢え渇いているものは幸いです。まさにその義のないことを自覚する心貧しいものに、アシュレー幸い、神の義であり神の愛がイエス様によって、満たされていく、そのものは満ち足りていくようになるからです、こういうわけです。8節、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです。この心の清いというのも決して、罪がないという意味ではありません。混ざり気がないこと、純粋なこと、ただ一途に一心に心の貧しさゆえに神に求めていくもの、神をご自身を求めているもの、そういうものを指しています。もしくは正直なこと、自分の罪も汚れも神の前に正直に認めているもの、心の貧しきものであることを正直に認めているもの、そういうものは幸いだとこうイエス様は語るわけです。当時のユダヤの律法主義の社会では、心の内側にどんな黒い心を抱えていても決して表には出せません、隠しておかなければいけないんですね。 告白すらできなかったんです。なぜならばそれをこう見せた途端、あの人はなんだって宗教家たちのライバルからこう あれやこれやと言われて裁かれてしまったわけです。神を求めているようで、実は自分の栄誉を求め、自分の地位を守り、そして心の内側を隠しながら正しいふりをしていく、それが当時の律法主義の限界でした。でもイエス様は違います。心の清いもの、一途に神を求めるもの、あるいは正直なものは幸いだ、正直者は馬鹿を見るなんていう言葉もありますけれども、神の国では心の清いもの、一途に神を求めていくもの、神に求めていくもの、正直者は神を見るとこういうわけです。さて続く9節、平和ということが出てきました。9節、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。私たちの普通の感覚では、今現実として平和であることが幸いだとこう思うと思います。確かにそれももちろん幸いなことです。でもここでイエス様は平和であることが幸いとは言わず、平和を作るものが幸いだとこう語っているわけですよね。平和を作るものの周りには必ずしもその時平和があるとは限りません。むしろ平和とは言い難い、そういう状況に、この人はいる可能性は高いと思います。実際この当時のイスラエルはローマに支配されて、庶民は貧しい中苦しんでいました。そんな人がこう平和を作ろうとするときに、普通多く一般の的な考え方ではそこでついつい武力、剣を取ってしまう、軍事力によって平和を作ろうとしてしまう、これも平和を作るって言えば作るになっちゃうじゃないですか。でももちろんイエス様はその平和を作るっていうことを言ってるわけではありません。私たち戦争っていうことを考えるとき、一つはやっぱり、広島長崎に、の原爆、あれが本当に戦争の行き着く先、行き着いた姿なんだと思うんですね。決して原爆だからいけないわけではありません。焼夷弾も一緒です。誰がどちらが加害者で被害者か、そういうことが問題でもありません。ひとたび戦争になったときに、私たちはそこまでして、勝利をもぎ取ろうとしてしまう、逆にはそこまでしなければ、そこまでならなければ戦争をやめられない、そんな愚かさがあるわけです。でもそうした戦争になった時に、そこでやはり被害、やはり傷つき痛む人たちが生まれているわけですよね。日本はその戦争というものをもたらす結果というものをその身をもって知ったはずなのに、いつしか悲しいかな、それでも武力に頼ろうとしてしまう。今平和であることが幸いとは限りません。むしろ戦争を知らない、いや知らないというよりは戦争のことを見ない、そのことの方が実は怖いことなのかもしれません。平和であることが幸いとは限りません。もちろん平和は幸いです。でも平和を作るもの、平和を築いていくものこそが真の幸いなものだ、イエス様はこう言うわけです。そしてその人は神の子供と呼ばれるからです。ここで言われている平和を作るものの平和の作り方というのは、まさに神の子供、神の子、イエス様の、イエス様による平和の作り方に他ならないと思います。イエス様が最後エルサレムに入るとき、都を見てこう言われました。もしお前たちが平和の道を知っていたのなら、イエス様のたどられた平和への道、それはまさに十字架への道であったわけです。 ゲッセマネの園で捕らえられる時も剣で抵抗しようとした弟子たちに対し弟子たちを制してこう言うんですよね。有名な言葉です。剣を取る者は皆剣で滅びる。この、その時の剣なんで私不思議だなと思うんですけども、ルカの福音書ではゲッセマネに行く前にイエス様はあえて剣を弟子たちに用意させてるんですね、持たせてるんですね。でいざそうなった時に、そういう場面になった時に、剣を捨てさせるんです。ということはどういうことかなって思うと、矛盾してるように思うじゃないですか。捨てさせる剣をその時持たせてたんじゃないかなってこう思うんです。自らを捕らえあざけり、鞭打って、来るものを打ち滅ぼす、神の力で打ち滅ぼすのではなく、自らの両手両足に釘付けに釘を打たせていくわけです。これがイエス様が歩まれた平和への道、平和の作り方。エペス人への手紙の言葉を借りますと、全ての敵意はこの十字架によって葬り去られたとこうあります。神と人との平和だけではなく、人と人との平和もこの十字架によってイエス様は成し遂げようとしているわけです。それはこの先クリスチャン教会が迫害、実際に迫害を受けていくことになります。その迫害や攻撃を受けることになったとしても同じなんです。十節、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。その人のものであり続けるからです。私たちの一般的な普通な感覚だったら、迫害自体、迫害そのものがあってほしくないこと、まして幸いだなんてとてもとても思えないことだと思います。でもこれもまずは一番はイエス様ご自身がそうだったんだと思います。罪人を許すために、私たちのために十字架という大迫害を受けたのは、まず一番他ならないイエス様ご自身でした。イエス様はそれを不幸とは思わないわけです。幸いなことだとそう説くわけです。なぜならば、その十字架によって救われる者、キリストの幸い、アシュレイが広がっていくからです。決してこれは主の戦いだと言って剣を取って抵抗しない、わけです。敵対しない、報復しないんです。ご覧の通り、私たちが世の中に一般で普通に考えるような、私たち自身もその普通の考え方で幸いを感じたり求めることっていうのあると思います。でもここで主イエスが説いている幸いっていうのは、それとは全く違う視点、むしろ幸せだとは、幸いだとは思えないところに、幸いだアシュレーとイエス様が投げかけているわけです。それをクリスチャンで言うと、なかなか私たち自身がいきなり自分のものにしていく、それも表向き、表面的じゃなくて、心からそれが幸いなんだって感じる、思うっていうのは、いきなりそれがガラッと変わるっていうのは難しいことなんだと思うんです。私自身もその一人です。もし、この後に出てくるようなありもしないことで悪行雑言言われたら、私だったら間違いなくその瞬間、憤慨激怒、もしくはぐさーっと傷ついて深く落ち込んで閉じこもってしまうのかもしれません。とてもとても喜びなさい、喜び踊りなさい、無理ですと思います。しかし実はそんな不幸とすら思えることの中にも幸いがあるよ、幸いなものなんだよ、アシュレー、なんと幸いなことなんだろうと、イエス様は幸いの息吹を吹き込んで言ってくれているわけです。まずは私たち、その幸いの言葉、イエス様の幸いの息吹を受け取っていくことなんだと思うんですね。私たち普通には思えない、でもキリストの言葉を豊かに住まわせるというのは、そのイエス様の幸いを この箇所だけだとは限りません。他の箇所からでも感じることはあると思います。その幸いを私たちイエス様の言葉によって、心の内に住まわせていく、豊かにしていく、そして私たちはその幸いをもって、世へと使わせていくものになっていくわけです。あなた方は地の主を、この子で強調されているのはあなた方なんですね。私を幸いを知る、私の与える幸いを知るあなた方こそが地の塩なんです。イエス様にいただいた幸いを持って世に出ていく、それは世が与えるような幸いとは違っています。でもそのイエス様が与えられているから与えられている幸いを持って地の塩として平和を作るものとして、柔和なものとして、その地世に出ていく、潮の効き目を果たしていく、あなた方こそ世の光、私の幸い、私の光を受けたあなた方こそが世の光です。今でこそ光って言えばもうこういう蛍光灯ですとか、あるいは街中ではネオンもこうこうと光っている、夜でも明るいわけですけれども、この当時の光をちょっとイメージしてほしいんですね。こうろうそく一本で灯される、ここにもろうそくと出てきますけど、そういうろうそく一本、まあ一本だけ灯してるわけじゃないんですけど、ろうそくの光なんです、基本が。でも本当にその小さな小さな光、当時イエス様の周りに集まっていた人たちっていうのは本当に貧しい庶民的な人たちです。何の権力もない、まして世を変えるような力なんていうものはない、そういう人たちがほとんどだったはずなんです。でもその人たちが灯す一軒一軒に灯されている部屋を明るくしていく、そのろうそくの光がこう集団となって集まってくるときに、山の上にある町は隠れることができない、あなた方の小さな光がかざされて輝いていくとき、それが集まっていくとき、山の上にある町は隠れることができない、これは私自身の課題の一つでもあるわけですけれども、伝道というのは決して言葉だけで伝えるもんじゃないなと思っています。もちろん言葉で直接福音を語ることも必要なんですけれども、自分自身が世に出て社会の現場に出て、会社で、このイエス様の幸いをいただいて、その生き方によってイエス様の幸いをどう見せていくか、どう世の光として灯せているか、これもすごく大事なことだと思うんですね。そこから伝わっていくものがあるはずなんです。16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ここでは言葉の宣教ではないんです。良い行いを見てあなた方の父が、天におられる父が崇められるようにしなさい。私たちは本質的に霊において貧しいものです。持てる人はろうそく程度の光かもしれません。ですがイエス様からいただいている光が確かにあります。主霊、まず私たち自身がそのイエス様の幸いをいただいて、一つずつ味わって、そして世の光としてイエス様の幸い、そして平和、光を放っていくものとさせていただきたいものです。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美します。アシュレー、なんと幸いなことなんだろう、幸いなことよ。心の貧しい者たち、天の御国は万天の全天全地の支配は彼らのものだからである。イエス様が本当に私たち心の貧しい者、罪大き者、その者のために十字架を背負い、 私たちに神の国を開いて、そして迎え入れ、神の子とし、家族とし、そしてあなたから多くの愛を注いでくださっていることありがとうございます。私たちは本当に一人一人は小さな小さなものですけれども、あなたからいただいた光を持って、この社会に、この世界に、イエス様、あなたの光、平和であり福音であり、そして愛を届けていくことができますように、言葉によるのだけではなく、また行いを持って、それを輝かせていくことができますように、どうぞあなたが助けてください。特にこの8月は平和を思う時です。今日本では再び軍隊を持とうとしている節もありますけれども、どうぞ神様、私たちが本当に、幸いを持って、別の幸いを持って、この日本に本当に平和を保っていく、作っていく、そういうものとさせていただきますように。健吾兄弟、富子姉妹も今週ユネスコの市民講座で語られます。戦争のことを語り継いでくれます。どうぞ神様、そこに集まる一人一人もその体験を知って、戦争の愚かさを改めて知ることができますように。またユネスコの平和の鐘を鳴らそう、その集会、各地で行われると思いますが、どうぞ神様、ここでも行われますけれども、それをもうあなたが導いてくださって、本当にイエス様の平和がそれを通しても広がっていくことができますように、神様お願いいたします。このただない祈りを委ねつつ、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美しましょう。